メデラジ第155回、私レギュラーパーソナリティメデタイです。
レギュラーパーソナリティの久やかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あのお兄さん、
はい、
秋です。
もうそれ、
いや、秋です。
まあ確かに確かに急に寒くなって、
寒いというか、なんか過ごしやすい気温になって、
過ごしやすい気温、
うん、
いや私はもう初日に思いっきり風邪をひいて、
あら
涼しくなったなっていう初日に、
典型的な季節の変わり目がうんぬん、その渦中にいたわけです。
そうそう、勘弁してくださいよ、言ってくださいよと。確
かに何かちょっと前から告知しといてほしいよね。やっぱ
そう、
ソシャゲとかでもね、メンテナンスサイル3日前ぐらいに告知してくれるから、
そう、明日のやつは詐欺やないでって。そう、夏終わる詐欺じゃないぞって言っておいてほしかった。
真夏モードから秋モードにするために修正パッチが入りますみたいな。
そう、ちゃんとお知らせのところで出してほしかった。
メンテ開けたり石も欲しいしね。
そうそうそう。
はい、
ちょっとね、ちょっと詫びてほしいですけどね。まあまあ、皆さんも体調には、ね、気をつけてくださいね。もうそこら中の人がもうすごいゲホゲホ言ってますよね。なんか
そして、私個人的になんか秋花粉もちょっと始まってきたりして、
あ、
目かゆいんですよ、めっちゃ。
はいはいはい。
私春花粉がないでおなじみなんだけど、
そう、おなじみかわかんないですけど、あなたは逆張りでおなじみなんですよ。
もう目かゆうてしゃあないし、ただ花粉なんかほぼ誰も言ってないから。
そうね、
うん、その辺の狭間で苦しみつつ、まあ、このラジオを聴きの皆さんもぜひ花粉やら体調やらにはお気をつけていただけたらと思うんですけど、そうです
ね、なんかもうちょっと良くなったとしても、やっぱ薬はもらいに行ったらいいですね。
まあそうですね、まあ、このラジオの平均年齢って多分もうアラサーぐらいだと思うんですけど、聞いてる方々の。
そう、なんかその平日ずっとゲホゲホ言ってて、
うん、
でまあだんだん治ってきたからもうええやろって思ってたんだけど、土曜日
もうええでしょってね。
そう、もうええでしょって。お前見てねえだろ。
見てねえし、もうもはや流行った去年ぐらいでした多分。
俺的にはもう体調もう普通やなとか思ってたんだけど、いやゲホゲホ言ってたら、はいはい、病院で薬をもらえよって言われて。
確かに
実家で。
あ、違う、実家で会社じゃん。
そう、いやもうなんか最初はいや良くなったんですけどみたいな感じでちょっと反発したんだけど、いやでもよくよく考えたら咳をしてるのは確かにそうだなと思って。
確かに
素直に病院に行ったりとかしました。
そうですね、あの年取ってくると自然治癒がなんかできなくなってくるからね、
遅いから。
ああ、
やっぱりその回復に向かっていたとしても、やっぱ処方薬はもらっといて損はないな。
確かに。
ちょっと30代すぎるラジオになってるので、ちょっと楽しい話しましょう。
そうです、もう若いフレッシュなラジオしましょう。
いや、そうそう、いやね、会社にね、ある日行ったら、
会社、うん、
私まあ地方の支店で働いてるんですけど、本社に移動した後輩から、はいはい、チャットが来てまして、
お、
まあ、何やろうなと、お疲れ様ですと、今度の日曜日僕ん家でスイッチ2ありませんかっていう、その激アツなお誘いが来てて、
大学生じゃん。
そう、いやちょっと待ってくれよと、お前本社だろと。俺どこに住んでると思ってんねんと。まあいけるけど。
いけるんかい。
毎週、
まあ、距離的にはね、
毎週
そ
東
の
京
遠
行く
くな
異
い
常者
し。
だから まあ、行ったら、まあ、後輩と同期がいて、なんか何人かいて、まあ、普通にスマブラとかマリカとかしてたんだけど、
スマブラすな、スイッチ2で。
ス
ス
イッ
イッチ
チ1で
2の
ス
や
マ
つ
ブ
や
ラを、
れ。
スイッチ2でのマリカもやった。
ああ、
いや、マリカはお
まあ。
もろい。マリカはおもろかった。
まあ、ぶっちゃけ、対戦できるやつってまだマリカぐらいしかなさそうだしな。
そう。それ一本だとあれなんで、スマブラもやったっていう話。で、その来てた同期のうち一人が、あ、てかそもそも来てる人、俺以外全員結婚してるのね。で、来てた同期の一人が、俺のライブに来てくれたことがあると。4月に来てくれたんよ。
いいっすね。
企画ライブ地元市たち。俺らと PJO の2組のやつね。
もうさっき一面紙もちょっと出てきたから、まあ、
ちょっと
伏
こか
線
すっ
回
て
収
ん
でい
の。
たところです
恥ず
が。
かしいよ、俺は。
やっぱ腕よ、やっぱこ
い
れ
やい
が。
やいや、あなたの腕じゃないですよ。い
確かに。
や、それで、2人で見に、同期2人で見に来てくれたんだけど、
それありがたいね。
そう。いや、さ、ありがとうな、あの時も。いや、あれ良かったっす。で、あの後、2人で飲み行ったんだけど、なんか、俺ら、結婚して、なんか、同期で集まっても、昔はなんか、女がなんだとか、ちんちんがなんだとか、ああいう話してたのに、今、家庭がどうだとか、子供がどうだとか、いう話して、ばっかして、なんか、あのライブで、あいつはすげえ生き生きしてて、あいつは生きていて、俺たちは死んでいるっていう話をして、めちゃめちゃ暗くなっていたらしい。
そこに対する是非は一旦置いとくとして、なんか逆の状況は私聞いたことあるんですよ。私当事者じゃないですけど。本当に2019年ぐらいに、高校の、なんか自分のコミュニティの隣のコミュニティの人たちで、まあ、結婚式があって、そこに他の人が呼ばれたみたいなことがあったらしいんだけど、本当にそのグループの中で初めて結婚して結婚式を挙げた人がいて、まあ、そこに初めて結婚式という、しかも友人の結婚式に参列する人々という構図ができて、その結婚式のあんまりの華やかさに なんかもう完全に食らっちゃって、
あいつは人生のコマ進めてんのに。
で、俺たちや見た感じで、で、呼んだとはいえ、もう結婚したのがその大学以降の関わりの人だったから、まあ、二次会とかは呼ばれずに、そっちで、大学以上の人たちで集まってたからっていうんで、だ高校の人たちは、そこでは別で飲み直してたんだけど、もうそれがもう、チェーン店、白木屋のもう地下1階の薄暗い座席で、で、自分もなんかその飲み会だけ呼ばれて、後からなんか、ほいほいついてったら、もう、どんよりしてて あんな見ちゃったらな、みたい
いや、それ普通そっちじゃん。
な 普通そっちというか、でも、やっぱ、私のその例は、まあ、その自分の代が新卒1年目、2年目とかだったから、まあ、いわば20代前半から半ばにかけて、だったんだけど、今の久坂さんの例、多分もう、アラサーというかもう、サーの話だから、
そう、なんか。
なんかその違いはあるかも。
ああ、そう、いや、なんか、いや、本当、あいつは生きてて、本当、俺たちは死んでるよな、ズーンってやったらしい。
極
俺の
端
ラ
だ
イ
け
ブ
ど。
見て、そんなこと言うなよって思った。
確かに。一番思ってほしくないもんな、そのネガティブな感情。
いや、おかしいと思ったんだよ、そもそも。なんか、終わった後、ありがとうみたいな連絡して、なんか、来てたんだよ、連絡が。いや、楽しかったよって。 なんか人生ってこういうことだよなって思ったって。なんかおかしいと思ったんだよ。 なんかいやなんか楽しかったのはよかったけど、そんなかなって 思ったんだよ。
なんかそのライブのなんか以上のことをなんか見出しちゃったみたいなことなん
いや、
かな。
そう。なんかもう一人のやつはすごいなんか楽しかった、最高だったぜみたいな、なんかすごいひた隠しにして 俺に連絡してきて。
ひた隠しするのもなんか後から知った時ちょっと怖いよな。
そう、お疲れ、最高だったぜ、また行くぜって。なんかそいつは後から車ってたのに、もう一人さ、なんか人生ってこういうことだよって思ったって。
それなんか傍から見たら喧嘩してるもんな、その2人。
どういうことと思って。 もうやめてくれ、純粋に楽しんでくれ、皆さんは EYC のライブに来て純粋に楽しんでほしい。
そんな自分の人生だとか自分の置かれてる状況
そ
だとか、
う、
そんなことは思わずに、そういうことを忘
思
れ
わ
る
ず
ため
に、
に音楽をやってると。
忘るために音楽やってる。そう、DYC、この際言っときますけどね、DYC はね、アートじゃなくて、エンタメをやってるんで。
やっぱ、深読みして勝手に食らうようなの
そう。
は、まあ、やめろと言わんけど、まあ、なんかそういう
本意
の
で
に
は
目
ない。
的でやってるわけだい。
そう、その場がもう楽しければいいので、よろしくお願いしますね、皆さんも。人生を楽しんで。素晴らしいことだから、家庭を持ってることが、方が。
確かに、まあ、みんな違ってみんないいし、どっちかっていうと世間的にはそっちの方がむしろね、なんかいわゆる勝ち組、正常 そういう まあ、ちょっと言葉を選ぶけども、そういう言い方をされることが多いだろうし。じゃ
ちょっとね、お便りに行こう、お便りに。
あ、なんか全然若いって素晴らしいみたいな話じゃなかった。なんかずっとなんかこう、なんかこう年寄りとまでは言わないけど若くもないぐらいのそのミドルエイジのなんか悲痛な叫びみたいな、なんかずっともう頭からついてもらってんだよな。じゃあメール言いますね。2通来てます。どっから読もうかな、これ。件名、メディアカヒストリア、知られざるメデラジの歴史。メデラジネーム、長津宗一郎。
あ、はい、長高しね。
メディアカヒストリア、知られざるメデラジの歴史。令和の今、かっこ現在。あまたはびこるインターネットラジオ界隈で輝きと快音を放つ一筋の
4球。
光、メデラジ。150回超えてなお奇抜さと狂気さを保つ放送に一定のファンが多い。その秘密を取材班は追った。メデチェクトエックス。
やかましいわ。 やかましいわ。 今のはお前も悪いからな。
こう書いたあんだもん。ここは全部メールの件名なんだけど、そこでわざわざ半角カナにして書いてある。デスクテイクス第0章、放送開始前夜、黎明期、ワシントン
いや、
郊
放
外
送
の
して
ラー
ねえ
メン
じゃ
二
ん。
郎。ここで私たちはある人物と接触した。そう、第57代合衆国大統領、バラク・オバマだ。
は
あの日のことを忘れたことはありません。ホワイトハウスで一人でちくわの磯辺揚げを作っていた時です。
あ。何してんだよ。
突如、まばゆい光とともに赤い体にピンク色の象のような頭の怪人が現れました。
あ。
急いで SP を呼ぼうとしましたが、その怪人が大きな声で叫んだのです。メデラジと。第1章、ひそやか爆誕1973。
1973じゃねえわ。
1973
1980超え
年、
てんじゃねえか。
返還前の沖縄である男が産声を上げた。 森高千里の兄、元気もりもりひそやか三太郎である。三度の飯より茶、三度飯よりカチャーシーが好きな彼は、当時那覇で一番のビブラフォン教室を運営していた日系アメリカ人カール伊沢の教室で圧倒的な演奏テクとツッコミを学んだ。当時共に机を並べていた沖縄国際文化経済福祉音楽学院大学の助教那須市小原教授はこう語る。
沖縄か那須小原かどっちなんだよ。
彼はとっても優雅に、ユーモアにあふれた青年でした。鼻でカニと戦ったり、カラーコーンをかぶり、サイレントヒルのあいつ新作はまだかと叫んだり、クラスの注目の的でした。ですがなぜこのラジオ、人類の神秘です。
1973ってあれが52歳か今。
第2章、クソメデテの生まれ。
知れるんですか。
ビッグリバードラマ、メデテ全裸男性浮世血話でおなじみ。
おなじみじゃねえよ。
江戸時代後期のメイデ年間に東洋町でオープンした寄席メデテ、浪曲、花ラップ、シリジェンガ、漫談などが流行る時代に生まれたのがクソメデテだ。
シリジェンガ流行ってたまるかよ。
初代にしてカリスマの真相、クソメデテバカ野郎は、なんだっていい一門の門弟であったが、寄席中に兵で客を殺めてしまいかけて追放された歴史を持つ。その後政府の弾圧を逃れロンドンに渡米し、大正時代まで細々と叫んだりして今の流星の希望を誇った。なお司馬太郎の短編集大爆発だよ人生はに収録されているあの日の尻に詳しい内容が解説されている。メデジージャやかみよ、この続きはまた来週じゃ。
変なマスコットキャラクター出てきました。変な説明キャラ出てきました。
過去9月なのに暑すぎて宇都宮市は沖縄県に併合された可能性があるよねの残残残暑の残酷の天使とテーゼの7番の歌詞ということで、今回のリクエストはポイズン、言いたいことも言えないこの世の中ではボサノバデスメタルアコースティックアレンジ、反町隆史 with230 かっこ踏みをか、商談時に相手に舐められるように使ってるテクニックかっこ対等、刀を持っていくするとか、眉毛を剃り落とすなど、このスーパーコンビニの惣菜がうまい2025甲子園、万博に誘致されたりやりたいこと、うっかりインターネットで本名をバラしてしまいトラブったことを語り尽くして、リスナーや友達を怖がらせましょう。
おせえよ。
ということで、まあちょっと一応擁護すると、このメール来たのが2週間前、
はい、まだ暑い
と読むタイミング的にちょっとあれだったんで、この怖がらせましょうとかもこの当時は多分一番流行った時であったと思われる。
そうかな。
9月半ばの
9月だ。そんなに
もう X これをつぶやいときゃ万バズだった時だったと思われる。
ちょっとそんなに、そんな 2,3 週間だったっけ、先月とかじゃなくて。
マジな話すると先月。
先月じゃねえか。
うっかりインターネットで本名をばらしてしまい登録ってことあります？
いやでも一回はあると思うよ多分。
我々まああれですもん、その採用正規はインターネットの怖さを知らずに、その後、うん、だんだんインターネット怖いんだなって思ってからネットリテラシー身につけてきた世代だと思うんですよね。
ああ、うん、
そのインターネット触れ始めはまだちょっとそのインターネットのなんかそのリテラシーみたいなのがもう全然確立する直前ぐらいに触れちゃってる世代だと思うんですけど、
うん、
だからその時になんか本名晒しちゃったとかあります？
は多分あるよね。だから本名というか俺は顔晒してるから、
はいはい。それは今ってこと？それとも当時ってこと？
当時だね。今
あ
はもう、覚悟を持って晒してるけど。
あ。ああ、その、そうなると知らずに晒してしまってた時期があるってこと。
そう。てか、されてた時期が。
ああ、あ、て
そう。
か私はちょっとうっすら思い出してきたけど。
いや、そう。俺の顔が、大学時代フリー素材になってた。
そう、それで、なんか、ここをアクセスしたら見れるぞみたいなのが、ちょっと、ノウハウ的にちょっと流行ってた時期があった気がする。
そう、なんかね、なんか一時期なんか俺の写真出すのがおもろいみたいな時期があって、
あ、これだけ
で、
聞くとめちゃくちゃリテラシー低い時代だよな。
そうそう、で、
最悪の。
この話ってこのラジオでしたかな？今それ探しても見当たらないんだけど、大雪降って、
うん。はい。多分話してないです。
大雪降って、で、帰れなくなって、電車で。
はいはい。
で、もう、大学の近く泊まるしかないみたいになった時に、帰れなくなった人たちで、もう、部室で酒飲んでたんだよね。
まあ大学生そういうことやりがちっすよね。
そう。で、面白い写真撮ろうぜみたいになって、その雪の日に、なんか外で薄着とか裸とかで、とかパンイチとかで写真撮るのがおもろいみたいな。
大学生だ。
で、そう、やってたん。で、みんなパンイチになって思い思いのポーズ撮って写真撮って。
うん。
で、俺はパンイチなんかおもろないと。
そんなこと、毎日もおもろい。
でも、もう、トニヤスが 出る前ですよ、あれは。
ああ。
確か。空き段ボール箱を履いて、で、その空き段ボール箱から、パンツを下に脱いでる状態っていう写真を撮ったんだよ。
あ、もう本当に。当時はおおらかな時代だったんですよね。
そした
うん。
ら4人ぐらいいたのに俺の写真だけ 大拡散されて
あ、まあ、言っちゃえば、それやってたコミュニティって私がいたのと別なところでやってたと思うんですけど、
別のところでやってた。で、
そう、
俺が出
だけ
した
ど、
わけじゃないんだよ、しかも。
うん。だけど、こっちにもガンガン回ってきてたから。
ガンガン回ってきてたし、俺行くとこまで行ったなって思ったのは、なんかほんと東北の方の大学の、知らん人が、今東北は大雪ですって俺の画像を上げてる。
まあ、ある種ネットミームみたいな、
ああ。あ
小規模だけど。
ら、恐ろしかったね。
やっぱ、それはほんで仲間内で他誰も見てるのはあれだけど、やっぱ、それが例えばコンビニのバイト中とかでやっちゃったりすると、やっぱバカったみたいな感じになったりするわけですから。
してほしかったですよ、あれは。
私はさすがにそんなんないというか、私はネットに顔、やっぱりカメラで写真撮られる、タバシ座れると思ってるから。
明治の人が。
あれだったんだけど、名前に関してはハンドルネームっていうのがあるんだってことを知覚するまでにちょっと時間を要してた過去があって、
はいはいはいはい。
まあだからちょっと具体的なタイミング忘れる。例えば小学4年生初めてネット触ったとしたら、あ、インターネットの人たちってみんなハンドルネームってものを使って自分の本名を隠して活動してるんだって気づいたのが小6みたいな。
あ
で、2年間はそのハンドルネームってことを知らずに活動してたみたいな、ちょっと具
あ。は
体
い
的な
はいはい。
年数とか期間とか忘れたけど、時あって、何が起こったかっていうと、その後しばらく、 なんか自分の本名でググると、なんか当時あったなんかドラクエのブラウザ系みたいなやつのランキング1万3000位丸々みたいな感じで本名で出てた時あって あ、そういうなんかネットのそういうなんか無料ゲーみたいなやつで本名で登録しちゃって、そのランキングでしばらく残る、そのゲーム自体が閉鎖されるまで出続けてた時期があったりとか。
その時期やだな、遅刻してるのに、その後、同率もできないやつ。
そう。で、幸い、なんか、それを人にバレることはないけど、さすがになんか、人の名前、ググるってあんまり、当時も特に長いようなあれだったから、特に気づかれずに、そのサイトもいつの間にか閉鎖されて、難を逃れたけど、ただ、ね、そういうこともあったし、いまだにちょっとうっすら覚えてるのは、その、初めてパソコン買ってもらってインターネットをつないだ、その時、その、ネットのプロバイダー、いわゆる、OCN とか NIFTY とかいろいろあると思うんだけど、そこの付属のサービスで、あ、なんか、あなたのホームページを簡単に作れますよみたいなサービスがあったんです。こことここを、なんか入力するだけで簡単に、なんか自分のホームページが持てますよみたいな。で、それめっちゃ好きだったんです。私。もうめっちゃ自分のホームページ作りたまんなかった時あって。
でもわかるわかる。
で、その時に何を作ったかというと、丸々のホームページってもう自分の本名さらしホームページ。大学教授しかやらんやつ。
いやー、でも分かるな、あれでさ、自分でオリジナルのホームページっていうのが本当に当時のさ、少年心をくすぐったよね。
いや、そう、本当にな、秘密基地作るのと同じ感覚だと思う。だからそれを結局、そうなんか、検索に引っかかる引っかからないとか以前のもうクオリティのものができてたりしたから、結局そういう検索とかに乗らずに終わった気がする。もしかしたら一時的に出てた時期もあったのかもだけど、結局まあそこは問題にならなかったの、今考えるとゾッとするなと思って。いや、なんかまあそういうことありましたね。
いやー、だから今とか本当感覚違うんだろうな。だし、
でも
刻一刻とさ、常識変わるしさ。
今まあ本当一周回ってじゃない、まあ本名
そう、
ま
なん
では
か
言わないけど、なんかそ
別に本、その、は、かたくなにハンドルネームの世代って意外と俺らだけだったりするの。
うなんかそれこそ本名をもじったぐらいの、まあハンドルネームっていうか本当になんかニックネームぐらいんで、それ YouTube やってたりする人もめっちゃ多いしね。そう考えるともうハンドルネーム、かたくなにこうやってるのももうじじいしかいないのかもしれない。ガチじじいになると、もう本名を使って、なんとかの YouTube チャンネルみたいにやってるけど。
あんまりガチ GCC とか言わなきゃ方がいいですよ。
だって我々ももうそう遠からずにそうなるんだから。
いや、だから、いや、俺らはただそのスライドしていくだけだから、俺らそのハンドルネームガチ GCC になるだけで。
確かに言われてみたらそうか。なにまだその自分より我々より上の世代はまだそのそれこそ、まあ、本名を使ってなんぼみたいな層がいて、そこでその下にハンドルネームしか使わんみたいな層がいて、でその下がさっき言ったみたいな、その、まあ、そこはグラデーションになってる、まあ、ニックネームとか本名とか使ってもあんまり抵抗がないそうだから、上の世代がいなくなると本当にハンドルネームかたくな層が本当にごく限られた細い世代しかいなくなる
いや、
よ
そ
な。そうなったら本当にネットのつまはじきもんだよな。
う。い
き季節してまたじじいのなんか中
ずっと
年の
じじい
話
の
になっちゃった。
話してる。
じゃあもう一つメール来てるんで、メールネーム長田総一郎、
ちょっと待ってよ。
超重
聞い
要
た
速
聞いた。
報、俺俺 俺、詐欺に気をつけてよー。
警棒の風？
人気女性グループ Perfume が21日、年内いっぱいで活動を休止するとファンクラブのサイトで発表した。自分たちが胸を張って輝いていると思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年から Perfume を一旦コールドスリップしますとしている。一方、メヒューム、目がひらがな、ヒュームがカタカナ、メヒューム、めいちゃん、かっこ、めでの泰造さん、やかやか、かっこ、すやかさん、太郎さん、シッチ、かっこ、椎名愛子さんからなる3人組ネットアイドルも声明を出し、自分たちが胸を張って Perfume の代だと思えるので、私たちは2026年から Perfume の代わりをします。メヒュームは1192年に鎌倉で結成し、1925年にメジャーデビュー。
なんでいい国に
NHK 紅白歌合戦レコード大賞に16年連続で出場を逃すなど、ネット内で適度な人気を誇る。
人気じゃないよ。誰だって言えるじゃん、そんなこと。
共同通信、あ、クルー同じと書いて共同通信。で、画像が添付してあって、輝く日本レコード大賞って書いてありました。画像に。ってことで、まあ、Perfume ね、まあ、活動休止というか、コールドスリップするっていうのは、記憶に新しいですけど。
いや、これこそ本当は音楽ニュースだよ
いや、こういうのを掘り下げていってこそ、音楽ニュース、音楽ラジオ語れるような、自分
ね。
たちのこと。
でもなんか本人たちはもう全然続ける気満々って言ってるけどみたいな。
なんか聞いてる感じだと、まあ、戻ってくること前提で、一旦だからコールドスリップっていう、なんか休止とも違うし、だからもう目覚めること前提で活動一旦やめますみたいな言い方してるし、ね、
でも確かになんか、すさまじいよね。その Perfume って今でこそもう、もうアーティスト的な立ち位置な感じだけど、
うん。
出自はもうどっからどう見てもアイドルみたい、アイドルで出てきて、今この地位に その十何年間ずっと臨戦態勢で いるのって確かにすさまじいよなと思って。
いや、そう、これ人から聞いた話、私が体験した話じゃないんだけど、Perfume のライブって、なんか今この地位になってもなお MC がアイドルらしいんだ。
あ、そうなんだ。
だからまあ、アーティストみたいなやつじゃなくても、本当になんかアイドルの MC をやるらしくて、
そ
そ
れは
こは
面白いね。
なんかギャップというか、なんかいまだになんかちゃんとそこのなんかベースは残ってるんだなみたいなことを、なんかまた聞きで聞いたけど。
いや、まあでもでかいニュースですよ。これ、ちょっと、俺もこれ、近い話なんだけど、バンドでシシャモ分かりますよね？
いいことばかりじゃないからさでおなじみの。
あ、すごいすごい そうです、そうです。シシャモが、もう本当つい先日、来年6月をもって活動終了っていうことを発表しまして、
おお。
これもね、マジでびっくりした。
確かに。ちょっと前なんか、ご結婚されるとかそういうニュース、結構前、2、3年前ぐらいにあったりして、なんかそれでも活動続けるんだと思ってはいたけど。
そう。でも、シシャモの、その存在と解散はかなりでかいです。日本のバンドの歴史上。もう、チャットモンチー以来の、 ガールズバンドを歴史を変えたバンドだと僕は思ってるんだけど、
ん。
いやもうまた一つ伝説が終わるのかっていう感じがする。
まあ。
えっていうね、有名な曲がありますけどもね。他の曲もいいんですよ。シャノは。まあだからね、結局のところ、音楽とかグループとかを続けるのって、やっぱ大変だなっていう。
まあ、なんていうか、本当にただ、席だけ残すというか、そういうのもありだと、ある道だと思うけど、まあ、それやっても仕方ないし、なんかどうせだったらっていう思いも、まあ、本当に続けてる当人の方々の中ではあるだろうしね。
そう、いや、なんかグループのあり方とかね、やっぱね、今すごく考えますよ、今。
いやでもそうね、やっぱ。そうやって今、ある意味、我々の世代が、本当に、キッズの頃めちゃくちゃ聴いてた人たちがもう、だんだん活動をやめたりとか。
逆に復活したりとかね、リップスライムが。
まあ、ああ、そうね。でもあったりするが、やっぱ。それこそなんか幼少期にそのなんかそのワイドショーのニュースとかその昼間見ててなんか人気バンド丸々が解散みたいな話聞いてもなんだそれみたいな思ってたけどまさに今それが我々世代が直撃してる波みたい
確かに。確かに。ちょっとさ、また世代とかさ、ずーっ
な。
と年齢の話してるから。
なんかダメだな、なんか。で、先ちょっと、今日のメインテーマは若干そういう話なんだよな。
マジで？俺の今日の、短かったら話そうとしたサブの話も、友達の結婚式の話だから、また年齢の話なんだけど。
ぱ、人間ある程度年いくと、年齢の話か健康の話か、そんなしかなくなるん じゃあまあ、ちょっと話しちゃったし、本題に入りますかっていう感じなんだけど、まあ、ちょっと本題入るにあたって、ちょっと、まあ、宣言というか、しなきゃならないことがあって。まあ、人というものは、まあ、皆さん、まあ、そういう生きてきた歴史といいますか、過去を持ってるわけなんですけど。まあ、いわば過去っていうものは、まあ、いつか人生のどこかで清算しなければならないものなんですよね。だから過去というものいくら蓋をして、もうなかったことにしようとしても一生追いかけている。これが、まあ、過去というものだと思うわけですね。で、私、まあ、ラジオで一回か二回、なんか軽く触れたことはあった話題があって、その詳細はほぼ語ってこなかったことがあるんですけど、
そんなのありましたっけ？ある、まあ、あるか。
ただまあ、ちょっと、このタイミングでやっぱり過去を清算するときが来たのかもしれないと思って、ちょっとまあここで、今回メインテーマとさせていただきたく思うん
でで も、
すけど。
なんだ？その重たい話あったね。
じゃあちょっと導入から話しますと、この収録時点の先週、だから10日ぐらい前に、10日ももっともあれか、ちょうど1週間ぐらい前に、チャージマン券のコンサートに行ってきまして。
ああ、なるほど。
そう、チャー
言っ
ジマ
てま
ンっ
した
ていう
ね。
オーケストラコンサート、ボリューム4だったかな。
ボリューム4。
4らしい。
4回やってるんだ。
ただ3回がなんか2017年、8年ぐらいポンポンポンってやって、本当半年周期ぐらいでやって、そっから6年、7年空いて、久々にみたいな感じだったらしいけど。
チャージマン券、皆さん分かりますかね？
最近逆にちょうどタイムリーに日清のあれとかね。
CM、プロモーションにね、使われたってい
そう、
う。
魔改造カップヌードルだっけ。あれで、 中年オタクが、なんか大声で、なんか拡散してたとおなじみの。
最初そのシルエットの状態の時、まさかまさかだみたいな。
そう、いや、そんなまさかって あ、そしたらまさか、あれが泉健君だったな いうこと明らかになって、そっからもうどっから出てきたっていうぐらい、その当時を知る人たちがうおーってなってて まあな、茶島健自体知らずとも、なんかそういうなんかネットの動きを見たっていう人はいると思うんだけど、でも、まあ、先にちょっとこのコンサートの感想からいこうと思うんですけど、場所が東京都北区王子のホクトピアでやってて、ホクトピアの、まあ、普通メインホール、桜ホールでやってたんだけど、マジで思ってた10倍人来てた。ホクトピアが確か1300席かな、1回2回合わせて。全席完売だったん
あ、全席完売。
です。で、自分、全席自由席だったから、で、ぶっちゃけ、ね、なんか、2、300人かなと思ってたんです、私。来ても。だから、まあ、12時半ぐらいに行って、まあ、適度にいい席取って、でいいかと思って、12時半ぐらいに、その王子駅着いて、その、オクトピアの建物向かってってたら、明らかに建物の外につながる行列があって中から外に伸びてる。
あれ、
うん？
まさ
と思
か?みたいな。
って。で、ただまあ、今日というか、その日、王子、ホクトピアでやるイベントが、そのメインホールが、茶券のコンサートで、小ホールの方は普通のなんか、ピアノ発表会みたいなやつ。ピアノ発表会の方で行列ができるわけないから、必然的にこっちやろうと思って、まあ、並ぶかと思って並んだんですよね。並んでても、そのままたまげたんだけど、ディズニーのめっちゃ並んでるアトラクションみたいな感じで、建物入ってから中でもすごい蛇行で、こう、列形成されてて。
あれ、建物やっと中入ったのにまだあるのかみたいな。
そう。で、土ホールじゃない、桜ホールが2階、3階、4階ぐらいの、吹き抜けのホールで、だから1階がなくて、建物入って2階に登って、そこで会場入るって形なんだけど、なんか会場の運営の人が、こう、ずっとアナウンスしてて、今2階に上がっても列にお並びいただけません。1階の列の最後尾に並んでください、みたいなずっと言ってて、まあ、2階も同じような感じで長蛇の列できてて。で、自分が結局入れたのがもう13時か、14時か、14時開演ギリギリで、でも2階席はその時3割ぐらいで、1階はほぼ埋まってたぐらいだったんだけど、自分が2階席の、まあ、まだマシなとこ座って、そしたらもう、残ってたとこ全部バーって埋まって、最終的にほぼ空席なしみたいな。どこにこんな人いたんだと思って。
そうですよね。
この2025年、令和7年に、チャー券のコンサート来る層が。で、もっと驚いたのが、なんか、ガチファンの人も結構いらっしゃって。
ガチファンって何?
要は、半分コスプレみたいな感じで来てる人もいれば、手作りのぬいぐるみみたいなのを、カバンにぶら下げて、茶系のケン君と、妹のキャロンと の、なんか、ぬいぐるみみたいなのをカバンにこうストラップでつけてきてる人とか、あとは、 おそらく今、夫婦みたいな感じで来てて、で、子連れで来てて、子供がめっちゃなんか、パンフレットが読んで、あ、これ、ボルガ博士だみたいな。待ってる人とか、来て、え？と思って。
どんな世界？
いや、そう。いや、なんか、だって自分、後で話すけど、全盛期って多分、私が知る限り2010年代前半というか2010年、11年ぐらいが全盛期なんですよ。そのネットって意味だと。そっからまあ12、3年経って、一体なんか、どこにいたんだと思うくらい。
潜在的チャーケン
チ
ファン、
ェーン、そう、なんかチャーケニストとか言ってたけど、その、
チャーケ
あ
ニ
れ、
スト。
もう初めて聞いた言葉だけど、その、あれで、その、オケの前説で、こうチャーケストの皆さんこんな集まっていただいて、みたいな感じで、言ってて、うちのチャーケストラをお聞きにいただいてありがとうご
オー
ざい
ケ
ま
ス
す、
ト
み
ラった
い
てなんだよ。
な。言ってて、だから、そう、しかもそう、結構チケットもいいお値段して、大人が5000円だったかな。で、子供が3000円とかだったんだけど、その主人公の泉健君と同じ10歳の人は10円になるみたいな、やってたんだけど、なんかその、前説で話してたのなんか、10歳の人20人ぐらい来てたらしくて、
すげえ来てんじゃん。
なるほど。多分、親がハマってて、子供連れてきたとか、そういうパターンが。感覚的な子供に見せられる番組じゃないだろうと思うんだけど、
でも
でも、
当時としては正しいのか。
そう、当時としては正しいし、まあ、子供も本当になんか、その時になんか、その MC の人振られたのが、どの話が好きみたいなこと聞かれて、まるまるとちゃんと答えてたし、なんか、知らなんだと思って、こんな、まだいたんだと思って。
まっすぐチャーケンが好きな人たちってことをね、要するに。いや、
あ、
なんか
そう。
まっすぐでもおかしいけど。
いや、まっすぐじゃないにしても、いまだに熱持って愛してる人。で、オーケストラとはいえ、途中で掛け声あり、なんか、規制発して OK みたいなこと言ってたり、あと、全然アナウンスなかったんだけど、なんか2割ぐらいにしてペンライト持ってきてて、最後。ペンライト、なんか、2割ぐらいの人はなんか2本持ってきてて、片方が黄色で、片方が紫で、まあ、ジュラル星人の色、ちょっとやかまし、やかましすぎる。
やかましすぎるな。やかましいな。
そう。で、そう、実際僕、それって、まあ、終わった公演だから、まあ、全部ネタバラシしていいと思うんだけど、最初に、あれがあって、オープニングフル尺の演奏があって、で、児童合唱も入って、それ、児童合唱、ひばり児童合唱団っていう、当時、チャーケンとオープニング歌ったグループが今も続いてて、その現役世代。
熱っ。
一人で。が、宇宙の街にって歌ってて、歌わされてんのかなとかって思いながら。で、先行っちゃうと、曲少なすぎて、そのオープニングだけで5、6回歌ってて。
短いし。
そう、演目としてどういう感じだったかというと、最初にフル尺のオープニングがあって、で、その後、エンディングというか、劇中歌があって、で、その後、メドレーがあって、その、オープニングと、あと、その劇中歌の。で、その後、ずっと、スクリーンで本編流しながら、その、リアルタイムで音楽演奏するみたいな。
別
で、
にやったんだ、それは。
そう、だから、その、 本編のアテレコみたいな感じのターンになった時も全部やったことある曲を その先メドレーでほぼ全部の曲やっちゃってるから、その後本編流しながら曲、実際の伴奏を流すって言ってもさっきやった曲なの全部ただ面白かったのは当時声優で入られてた方も来られてて、それこそ結構有名どころの役、魔王役だったり、ボルガ博士役だったり、その辺が全部一緒の人が声やってたので、ボルガ博士が星くんとか、あとピアノの先生とか、なんかその人が一人来られてて、で、その実際リアルタイムでそのアテレコするみたいな。じゃあ、一応でもその人結構おじいちゃんで、もう、なんかめちゃくちゃずれてて、その読みと映像が。
ああ、現役じゃないんだ。
いや、現役なんだけど、現、あの、今本当に、そういうなんか朗読とか、あと調べた感じ、本当に、そういうなんか自分のところの劇団ってもうずっと活動されてるみたいな感じで。
ああ。
だから多分声優って、自体やったのがそのチャーキングだけみたいな感じだっ
なるほ
た。
ど、なるほど。
だから当時は多分声優として入ったっていうのも、そう、劇団として依頼を受けて
だ
やった
から、
みたいな。
声優本業じゃないんだ。
だと思う。
う
で、もう全然、もう、まあ、声が年取っててみんなおじいちゃんになってたっていうのは、まあしょうがないとはいえ、そう、なんか、全然こう読んでる間に次のシーン行っちゃってたりして、なんかそれがなんか 笑いにつながってたりして。ただ、そのハプニング的場合、なんか本人満足そうにしてて、しめしめ、なんか笑い取ったぞみたいな感じ、なんか、ドヤ顔で帰っていくし。なんか、すごいなと思って。たりして。でも、一個音楽、これ音楽ラジオだから、まあ音楽として特筆すべき話すると、そう、その音楽が、どっちなんだろう、なんか、調べてあんま出てこなかったけど、多分、まあ、この回用に結構編成し直したみたいな、まあ、小編成のオーケストラで。で、その途中 MC の人が、なんか、このピアノの人、現代音楽でも結構巧妙な人で、まあ、こんなところ演奏してもらうのも、なんか忍びないぐらいの人なんですよ、みたいな感じで。ちょっと、現代音楽の、なんか、フレーズとか弾いて、なんか、うおーみたいになってたりとか。で、まあ、ギタリストも、その、日本で一番、今一番に、その、勢いのある、現代音楽専門のギタリストみたいな人で、みたいな感じでアナウンスあったんだけど、私は見逃しませんでした。ベースの人。コントラバス、ベースだと、オンドマルトの、なんか全部やってた人がいたんだけど、
オンドマルトの。
オンドマルトンってなんか正確にはなんか音響の人がなんか改造したオンドマルマルみたいな名前で呼ばれてたけど、オンドマルトンの奏者が山本昌さんっていう方だったんだけど、聞き覚えあります？山本昌さん。
ちょっと思い出せないな。
もういや、熱心なメデラジ視聴者の諸君ならもうすでにもうピンときてますけど、去年、私がこのラジオも話したコントラバスをソロ聴きに行ったっていうやつ、コントラバス小宇宙っていう企画のソロ演奏会やられてた方、その人で。
おお。
いや、そう、なんか
伏線
聞き
回
覚えある
収。
なと思って、なんか帰り人調べたら、ああ、その人だと思って。
ああ。
だから自分が、そうだな、あれは、オペラシティで聞きに行った時に、やられてた方で、多分どっちも行ったことあるのって、全宇宙で自分しかいないから。
変態音楽、コントラバスソロのやつと、チャーケンのコンサート。
まあ、その人の追っかけの人がいたらもしかしたら両方行ってるかもだけど たまたま両方聞きに行ったのは間違いなく自分だけだと思うので、ちょっとこのラジオでだけでもなんか説明しなきゃと思って。 だからそう考えるとコントラバスのバリバリ現代音楽でやられてる方でなんかすごい集まりだ。そんな人たち集めて茶金引かしてるって。あ、そう、なんかそういう感じで、いや、演奏、そう、途中あれ、なんか、SE でなんか、効果音とか入るはずのところ、SE が一切流れないとか、あと、あとなんか、指揮者用のインカムかなんかが全然動かなくて、なんか20分ぐらいぐだるみたいな。謎の時間はあったんだけど、
それいいのか。
結局なんか音楽の方はもう半席だったし、そう、最後というか、まあ本当に児童合唱団の人たちも出たり入って出たり入ったりで同じ曲歌っては戻ってみたものがあったけど、結局最後みんなで歌いましょうみたいなのが一番盛り上がってたし、
あ、
全体としてまあぐだったけど満足度は非常に高かったような気はします。
はい、
時間もめっちゃ押してたけどぐだったせいで
だっけ、やっぱチャーケンっぽかったってことか。
あ、なんかそう、なんかそういうぐだりをなんかぽかったみたいな形片付けるのどういかがなものかと思うけど、まあでも結果的にまあそういうとこ含めてご愛嬌みたいな感じでよかった気がするんですけど、まあここまでがあの前提の説明で、
あ、
まあ、ここからメインの話なんだけど、
ああ
まあなんでその過去で生産するかみたいな話をしてたかというと、まあ、これは前ちらっと言ったんですけど、私が以前その、まあ、ニコニコ動画でいろいろ動画作ってた時期があったと、
はい、
いう時にあのその時まあオートマットを作ってたと、オートマット、まあ、まあ十数年前だからまあ時効だし、まあ、著作権がおおらかな時代だったので堪忍してほしいんですけど、
うん、
その時作ってた7割ぐらいが、まあ、茶券の的だったわけです。言っちゃうと。
そうだったんだ。
いやもう、そう。で、まあいろいろあって、その、一回ニコニコのアカウント作り直してて、その時その古いやつのメールアドレス交換して新しいのにこう付け替えて、だから、完全にアカウント自体新しく作り直すけど、前のアカウントはなんか残す、ただもうメールアドレスも入れ替えて、もうどのアドレスを代わりに設定したかも分かんないから、もう一生ログインできないみたいなアカウントがあるんですけど、
はいはいはい、
あのこの回のために久々に見に行ったら、
おお、
まあそう、当時のユーザー名とかなんか上げてる動画とかから検索してたどり着けたんだけど、
お、じゃまだあったんだ。
まだあった。消されずに残ってた。
はい。
で、動画も多分全部、1本くらい消えてるのかもしれないけど、全部一応覚えてる感じほとんど残ってて。だから、チャーケンのマットっていうか、オートマットとか、もう残ってて、大体なんか5000から7000再生ぐらいあって、
お
なんか、どう、チャーケンのマットで5、6本がなあって、でそれじゃないマットでマックスで再生数3、4万とか、
おお、ようやっとる、
ようやっとる、あのだから今になって思うと、あの当時しても中堅ぐらいのマット制作者ぐらいのポジションにいたんじゃないかなと思う。
ああ、
そのまあ人気どころそうランキングに乗るとか、あーでもその 3,4 万のやつでランキング乗ったかなくらいで、まあたまに跳ねるとランキング乗るぐらいの、本当になんか知ってる人は知ってるかもぐらいのマット制作者だったと思う当時は私。
はい、
あの今まで黙ってたんですけど
衝撃の過去が
そう、まあ、なんで黙ってたかっていう、まあ、その、マット作るっていうの自体、なんかこう、ラジオで話すの、まあ、微妙なところあるのかな、ちょっと思ってたっていうのもあるし、ほとんど高校時代に作ってたやつなんですね。
ああ。
だから、まあ、クオリティとかはともかくして、まあ、ノリとかがまあ、若い
はい
から、
はいはい。
あんまり掘り起こしたくない。
は
から、まあ、具体的にどの動画かっていうのも墓場まで持っていこうと思うんだけど、まあ、本当に高校から大学入った直後とかも作ってたかな。まあ、本当にそんぐらいの時期にかけて、めっちゃ作ってたんですけど、まあ、なんかその動画、未だに残ってるってところで、まあ、びっくりしたのもあるし。で、まあ、当時どうやって作ってたかっていうと、まあ、オートマットだから、その音楽に合わせて、その音ハメしていくんだけど、それは、ほぼ、すべて、キュベース使ってて、キュベース、当時6。と、あと、ピストンコラージュっていう、なんか、マット作るためにあるようなソフトがあって、なんか、音源、なんか、ウェーブとかで、ただサンプリングした音を入れると、その音に合わせてピアノロールでその音程値に変えられるみたいな。なんか
作り
そ
や
れ
すいで
だ
す
け
ね、オー
の、
トマット。
そうそうそう。なんか当時のテクニック的になんかちょっとなんかそこの中の BPM が実際の BPM と若干ずれてるからなんか0.95かけた値の BPM 入れるとなんかちゃんとした長さになるみたいなハックがあった気するけど。そんな感じのことやって、なんか作ってて。だから一応と私、オートマットで DTM 学んだ男。
あ、そうだったの。
いや、そう、そうなんです。いや、今でこそそういうなんかサンプラーとかバンバン作るような曲、あんま作ってないけど、あんま作ってないとはいえ、それこそ、直近でその YouTube にも上げたメデゾ君の性格診断やってみたってあれとかはもう多分当時の やり方とも多分潜在的に結構使ってたと思う。その声の音程変えたりとかやって。で、まあ音声はそういう感じ作ってて、で映像は全部もう AVI ユーティル。これですよ。
当時
知って
から
ます？
ね。
AVI ユーティル。
いや、もちろん、もう、キングオブフリー画像、フリー動画ソフト。
知ってます？最近、AVI ユーティル2出たんですよ。
なんか、それ、ラジオで言ってなかったっけ？
ラジオの言ったっけ？ 7 月ぐらいに、なんか、てか、その前までなんか作者失踪してて、
そう。で、
そう、
もうなんか
そし
もう二
たら、
度と続編出ないんじゃないかみたいなことを。
そう、ラジオで言ったから、そしたら急にポンと出て、マジほんまにちびったになるわ。だから今でこそ最近作ってる動画とか全部ダヴィンチリゾルブっていう使ってはいるけど、ただメデゾー君動かしてた頃の動画だから2021年ぐらいの20年ぐらいのメデゾー君動画とか一部 AVI ユーティリ使ってると思う。だから未だにバリバリ使ってるし、手法とかも全部オートマットで 仕入れた。っていうぐらい。
か、だから選手にとってやっぱチャーケンはまあルーツじゃないけど、切って切り離せない存在だったわけだ。
そう。で、まあネタにしてたもあるけど、普通になんかマジでハマってて、多分全65話あるんだけど、チャーケンで。1本5分ぐらいで。多分5週ぐらいしてるんですよ、高校の
す
時。
ごー。
まあ、マットのために、全部、まあ、把握する必要があった。
ま
まあ、ああ る意
まあまあ。
味、勉強っていうのもちょっとあったけど、そういう意味でマジでハマってたのもある。まあ、根底、私、ロボットアニメ好きなのもあるし。で、まあ、ロボットアニメでもそういうヒーローものを、 にこう入りやすいっていうのもあったと思うんだけど、だからあの2012年ぐらいに突如としてあのサントラが出たんですよ、茶犬の。
2000何だ
ろうね、2012年ぐらい。
ああ、その年にあの有吉弘行とマツコ・デラックスの番組で、あの怒り神道ってのがあって、
はい、
でそこでチャーケンが特集された回があったんですよ。
見ました、私。
新三大〇〇で、そので新三大〇〇のコーナーって、なんか大体みんな分かるものを、あ、これが三大なんだみたいな、なんだけど、そのチャージマン兼のなんか伝説の回みたいなやって、そのマツコさんも有吉さんも、え、チャーケンって何みたいななってる回で俺知ったんだけど、チャーケンを。まさにその年が2012年らしい。
ああね、そう、なんかもともとその1960年代ぐらいにそのアニメ放送の時に NAC っていう制作会社が作ってて、ただその NAC がなんか潰れたかなんかで、もう権利関係がなんかめちゃくちゃになってた時期があったんだけど、ちょうど2011年12年ぐらいの時にその NAC がもう公認の新しい会社建てるっていう形で、なんか1っていう会社ができて、そこにが権利全部管理するようになった。だからそういう意味で、まあ、権利関係がだいぶすっきりしたっていうのもあって、多分で、まあ、ネットのこう流行ってる波みたいに乗るみたいなのもあって、その投資ぐらいに出たのかなとも思うんだけど。
なるほど。
そう、だからその前、ちょっと前に DVD 版のあれが、全集が出てたりして、私あの DVD が全8巻なんだけど、1巻から4巻まで持ってるんです、前半あのプレミアついてて結構で、たまたまヤフオクかなんかで安く1巻から4巻まで前半だけゲットできたんだけど、後半がもう未だに変えてないし、これあのしあのその調べてみれば知らなかったんだけど、なんか3年前ぐらいにブルーレイ版も出てたっぽくて、だから本当にリマスター版みたいなやつも出てたらしくて、だからそっちも結構今値段張ってるっぽいっていう。なんかその誰が買ってんねんと思うけど、なんかプレミアってこの時期にプレミアって、
需要があるからプレミアついてんだもんね。
あ、そうで、まあ高いその転売価格で売られてるのか、まああまり書いてないけど、ちょっと安く出た時とかもうなんかすぐ売れてるっぽいし、メルカリとかでも。
はい、
っていう感じで、まあそう、まあ、そういうルーツがあったっていう話なんだけど、まあ、最後になんでこの話しようとしたかっていうとこだけ触れて終わりにしようかなと思うんですけど、
あ、はい、
まあ、余談というかあれなんだけど、まあ、もちろんたまたまそのチャーケンのコンサートっていうのを知って、まあ、ちょっと行ってみるかと思って行ったっていうのは、まあ、まず一つあるんだけど、もう一個あって、そんな日清のあの CM のあれでなんかこう話題になった時に、そのニコニコのランキングでその15年前の当時のなんか一番受けてたマットみたいなのがなんかランキング入り直してたんですよ、なんか15年ぶりとかに
ほうほう、
そう、自分も当時見てたやつで、どうそれが上がり直した時に、あのある、今 X の、あのアカウントで今これが上がるんかいみたいなことをおっしゃってる人がいて、その人があのイスイさん、イス小さいイってイスイさんっていう人で、 今、東宝の二次創作のゲームとかを作って、Steam とかで公開してる人で、それが結構有名なゲームなんです。で、本当になんか、まあ、東宝の二次創作だけど、いわゆる普通のゲーム実況者とかもめっちゃプレイしててみたいな感じで、だから自分もあれで、そういうなんか実況で、ああ、なんかこんなゲームあるねやって知ってたぐらいの。なんだけど、なんかその人がこう反応してて、そこでなんか、ん?と思って、この人の名前、なんか今まで全然そんな気にしたことなかったのに、なんかどっかで見たことあるぞと思って、ニコ動で上がってたランキング動画見直したら、15年前にその人が作った動画だったの。あ、だから15年前になんかチャーケンのマットで、多分間違いなくチャーケンマットで一番伸びてた人。だから、チャーケンマット界で一番有名だった人だし、さっき言ったサントラになんかオートマットがなんか乗ってるんですよ。
そんなことあるんだ
そう、サントラのボーナストラックに、石さんが作った、オートマットっぽい、なんか、トラックが収録されてるぐらいの人で。
じゃあもう別界隈でまあまあ知ってた人が当時茶犬のオートマットでしのぎを削ってたんかいってなったんだ。
だし、なんか覚えて、もう全然まあ覚えてないけど、昔一回だけ当時ツイッターでなんかリプのやり取りしたような気もしなくもないんだよな。まあ、界隈狭かったってもあるし。もう本当にそんぐらいの人が、そう。その人は、ニコ動のアカウント作り直しとかもせず、なんか2012年ぐらいに、マットを作るのピタッとやめられてて、そうすると20年ぐらいに東宝のゲームのトレーラーみたいなのを上げ始めて、そっちはそっち人気になっててみたいな感じで、それも後から知ったというか、それ調べて知ったんだけど、そう、なんかそれ見て、あ、これってこの人だったんだみたいな、なんかそれのなんか一番離れてるパターン、なんかたまになんか、あれ、この動画ってだこの曲って、あ、この人作ってたんだみたいなあると思うんだけど、なんかそれの一番なんか離れてるとこと点がつながったみたいな感じで、またなんかこの人もちゃんとこうやってる、なんか自分ごときが己のラジオ番組でこの辺触れずにずっとやってるのもなんか変だなと思って。って一回ちょっと話そうと思って今に至るっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、とはいえ、当時の名義とか喋ってないから、もう全然何にも開示
ふ
してないに等しいんだけど。
わふとした話
そ
が また名義の話で
う。名義の話だし、もうなんかいわゆるインターネット老人会みたいな話になってるけど、13年、15年前ぐらいに流行ったミームの だから、このラジオを聞きの皆さん、まあ、いいことしないけど、まあ、調べたらもしかしたら私の動画にたどり着くかもしれないんで、まあ、ね、積極的に探せとは言わないけど、まあ、今、改めて茶犬のマット見てみるのもいいんじゃないでしょうか。
そうですね。まあというわけで、皆さん。チャージマン剣を見ましょう。はあ？
はあ?
まあ私が友達の結婚式で韓国行った話は機会があれば話します。
多分そっちの方がみんな気になってんだよな
でも正直マジでこれで終わりぐらいなんだよな 行ったよってぐらいで飯うまかったとか
じゃあまたなんかタイミングあればね。
このラジオの感想は X のハッシュタグ、メデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
はい、ご意見、ご感想はメールで募集しております。あ、で、ちょっとこのタイミングで言うと、まあ、X の方でちょっとお知らせとかしたんですけど、ちょっとメールのあたり、なんかちょこちょこ直しまして、まあ、あんまり、 メールフォーム使ってる方には関係ないんですけど、投稿用のメールアドレスがちょっと変わったりもしたんで、ここで改めてお伝えしようと思います。とはいえ、多分だけど、もともとこのアドレス使ってたんですね。新しくなったメールアドレスが、めでたいアットマーク lprz.xyz なんですけど、ちょっと前までメール .lprz.xrz でなんかメールっていうのついてたんだけど、まあそれがなくなって、なんかスリムになったっていう形で。なのでまあ、今後はこちらにそのメールアドレスとか使うときは送ってほしい。ですし、まあしばらくの間はメール .lprz.xrz の方に送っていただいても届くようになってるんで。まあ、移行期間というか、しばらくの間、どっちに送っていただいてもいいんですけど、まあ、今後は、このあたり気に留めていただけると助かります。
は
メ
い。
ールフォームは、メディアのサイトのトップに、リンクが貼ってあるので、そちらぜひお願いいたします。あと、YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
はい。エダレス短くなりましたので、お気をつけください。めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかですが、5週連続ライブをしています。
精力的ですね。
はい。絶対に満員にする男なので。もうとにかく
絶対
顔
に
を出し
満員
まくっ
にす
て。
るのはこの
ちょ
男。
っと待ってください。エンタ芸人じゃないんです、僕。まあ、デュオ2週連続ライブが、この収録時点で終わりました。残り3週は、10月4日土曜日、ライブパブ IF にて、TYC、ライブアット TYC、TYC 主催の IF でのツーマンライブがございます。WACK というバンドと、まあ、ギター、サンプラー、ドラムの変なバンド と、我々 TYC バンドセットでお送りいたします。ぜひお越しください。そして10月12日、すみだパークシネマフェスティバルという野外イベントが、墨田公園でございます。我々 TYC2 時50分から野外ステージがございます。野外なのでもちろんタダでございます。ぜひいらしてください。そして、10月19日、ついに3年連続出演でございます江東区民祭り、中央祭り、ふれあいステージにて、今年も TYC 演奏させていただきます。3週連続バンドセットのライブ、あっちこっちでワンマンの宣伝をして、そして最後11月29日にワンマンに、つなげたいと考えておりますので、皆さんぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、めでたいの方は全然音楽とか関係ないんですけど、最近そのメールの件もそうだんですけど、なんか今までなんかごちゃごちゃっとしたまま運用してたものをなんか一旦きれいにしようとしてまして、なんでまあメールの件ももともと言っちゃって、なんかメールの管理になんか年間数千かけてたのをなんかこう一旦棚卸しするためにこうガチャガチャガチャっていじったみたいなのもあったりしたんですけども、同じような感じでちょっと他のもいじろうと思ってて、まあ、その中にもしかしたらメデラジ関連のところもちょっといじる予定もあったりするので、ちょっとサイトをなんか作り変えるとかそういうのはないんですけど、まあ、そこでもし作り直したことによってなんか新しく皆様にまあお披露目できるようなものとかもあれば、ちょっと出来次第またお伝えすることになるかと思います。ちょっと、まあ、予定あるっちゃあるんで、そのメダル関連のものとして。なんで、ちょっとこちら続報をお待ちいただけたらと思います。って感じですね。はい。でも曲なんですけど、まあそうですね。まあせっかく私がその過去の話した、でもこのライチ今回、収録中ずっと過去の話してたんで、まあ、未来とまでいかないけど、まあ、Now の話もしようと思って、まあ、ずっと曲作ったはいいけど、全く披露してない曲があって、
うん。おお。
全然、今回のテーマとかで全く関係ないんですけど、なんか、 弦楽組曲作ったんですよ。
はい。
で、実はあのめでたい婚楽曲っていうね、YouTube チャンネルの動画のある一本でそれの三楽章だけ実はバックグラウンドミュージックとして流してたりしたんだけど。
なんでその中途半端な出し方。
なんかその手元のやつでなんかどれ流すかなと思って、なんかあこれ一緒のやったの。なんかまあそこの中でまあ全曲出すのはさすがにちゃんとしたリリースの時にしようかなと思う。ちゃんとしたリリースをこういう弦楽組曲の場合どういう扱いにするのかっていうのは考え方だと思うんですけど、だから別になんかアルバムに収録するそういう形じゃないと思うんですけど、まあその中の曲からなんか一番いかつい楽章を流そうかなと。
いかつい楽章。
そうですね、あのまあこの組弦楽組曲ちょっとその正式ななんとかの組曲みたいな題名も正式リリースの時もお伝えしようと思うんですけど、ただ割とやっぱ私あの散々チャーケンで育ったとか言っといてあれなんですけど、やっぱ弦楽組曲聴いて育った人間なんで、
はい、
あのクラシックというか音楽的側面としては、ね、だからまあそういう意味で割といい感じの曲になったなと思うのがあって、もそれが、うん、二楽章を流しながらお別れにしようと思います。まあそうですね、いつかちゃんと四楽章分フルで流せる日、流せるというかリリースできる日が来ればまた正式にアナウンスしようと思いますが、こちらを聞きながらお別れとしたいと思います。
はい、では新作を、お聞きしながらお別れです。
はい、メタル時代155回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。